おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は神経内科医の中地亮先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、先生、本日はですね、飲み込むという嚥下というようなことでお話をいただくんですが、はい、その前に以前にも渡嘉敷先生、神経内科部長の渡嘉敷先生にお越しいただいたことがあるんですけれども、はい、神経内科医というのは、どういったの内容のお仕事をしていらっしゃるか、ちょっと先にお伺いしてもよろしいでしょうか。
はいはい、神経内科とはかなり広い範囲になるんですが、はい、脳とか脊髄、はい、あと手足に行く小神経、はい、他筋肉の問題があるときに、はい、そういった病気を見るような科になります。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ結構広い範囲なんですね。
そうですね、病名でいうと、はい、脳卒中、脳出血、脳梗塞、はいはい、あと髄膜炎とか、はい、脊髄炎とか、あと、はい、アルツハイマー病も見ますし、他いろいろ見てます。
はい、でその中で、今日はですね、嚥下、飲み込むというようなお話をしていただくんですけれども、まずこの、飲み込むっていう作業が見ることが必要になる場合という症状というんですか、病気の種類とかっていうのを教えていただけますか。
はい、脳血管障害、脳出血、脳梗塞でもなりますし、正常な方でも高齢、年齢を重ねることによって飲み込みが、障害を受けることもあります。
あ、そうなんですね。はい、これはあれですか、飲み込む力だから、やっぱ筋肉とかっていうことに関係してくるんですか。はい、
そうですね、筋肉、多発性筋炎という筋肉の病気のこともありますし、はい、あと筋肉を命令している神経の問題で飲み込みが悪くなることも多いです。
あ、そうなんですね。はい、じゃあこれ飲み込めないと大変なことになりますよね。
そうですね。
はい、
通常食べたものは、はい、口で食べて、食道を通って胃の方に行くんですが、はい、途中で障害があると食べたものが肺の方に、気管を通って肺の方に行ってしまうと、そうすると、肺炎を起こしてしまうので、その方にとって、熱も出ますし、辛さも、辛いことになってしまうことになると、
はい、よく高齢の方がやっぱり飲み込みの関係で肺に入ってっていうのを聞きますけれども、はいね、はい、やっぱりそういう飲み込みの、衰えることによってそういうことが起こってくるということなんですね。
肺炎を起こすこともあるし、はい、正月とかだと餅を飲み込めずに、こう喉に引っかかって窒息で亡くなってしまう方もいらっしゃいますし、
よくありますね。
命にも関わることですね。
そうですね。周りから見てなんか飲み込みがこう衰えてきたなっていうか、はい、そういうのが分かるっていう症状みたいなのは私たちでも分かるのがありますか。はい、
まずこうむせることが増える。
あ、はい、
食べたものが気管に入るとそれをこう出そうとしてむせますので、はいはい、少しのむせだったら正常な方でもいらっしゃるんですけども、はい、激しいむせが増えるとか、はいはい、あと食事時間に1時間とか、はい、もうかなりかかるようになったらもう要注意ですね。
あ、はい、そうなんですね。じゃあそういったのが見られた場合はちょっと受診した方が。
そうですね、原因、まず原因を探すってことですね。
はい、
このメカニズムはかなり、難しいんですが、
はい、
まず食べ物を食べられるものか食べられないものか、食事かそうじゃないものか、
はい、
例えばこう皿に乗っかってる食べ物を、はい、通常は食べ物だけを食べるんですけど、食べて皿は食べないと、それを認識できない場合もあるんですね。
あ、
もう皿自体を食べようとしたりとか、食べ物っていうのは判断することから始めます。
はいはい、
で食べ物であれば、通常は唾液が勝手に出るとか、いうことが、先行期っていう食べ物の先行期って言われてる状態になります。
先行期っていうのは、
例えば皿に乗ったものを乗った食べ物だけを、食べ物と判断できるか、皿は食べられないというふうに判断できるか。
さっき言ってたそのことを先行期というふうに言うんですね。はい、わ、はい、かりました、失礼しました。はい、
でその次、準備期と言われるもので、これは食べ物を飲み込みやすい形にする、
はい、
食べたものを噛み砕いて、まあ、唾液と合わさって、
はい、
適当な形にして、飲み込みやすい形にする状態のことを準備器、
準備器、はい、
で、その次が口腔器って言われていて、
はい、
これはベロをこういろいろ動かして喉の奥に運ぶまでを、はい、口腔器というふうに言います。
あ、そんなふうに何器何器何器というふうにあるんですね。
そうですね。飲み込んだものが、咽頭というか、まあ、喉ですね。
喉ですね。はい、
そこが、まあ、飲み込みにとってはとても大事なところなんですが、
そうですよね。
まあ、通常食べたものは胃の方に行く、
はい、
でそこがうまく、その咽頭器で気管の方に食べ物が行かないってことも大事なので、
はい、
まあ、喉頭蓋っていうものがその気管に行かないようにブロックしてくれてるんですね。うんうん、はい、でそこ、それ、その状態が、まあ、咽頭器という言われているところです、うんうん、
はい、
で最後が、はい、食道器と言われているもので、
はい、
まあ、食べたものが食道を通って、まあ、胃の方に向かうんですが、うん、まあ、それは、まあ、食べたものが逆流しないようにするところで、
はい、
我々はこう逆立ちしてもこう食べたものが食道が胃の方に、
はいはい、
ちゃんと流れるんですが、それも食道行く筋肉が動くことによって逆流を防止してる。
ああ、そうなんですね、はい、すごい、そういうメカニズムがあるんですね。
いろいろありますね、
はい、
まあ、簡単にできる検査が、はい、まあ、唾を飲み込んでもらうような検査で、
ああ、はい、
まあ、30秒間で何回唾を飲み込めるか、
はい、
で3回以上であれば、まあ、まあ、正常ということで、あ、まあ、2回以下であれば、
はい、
まあ、飲み込みの障害があるというふうに判断されます、う
ん、はい、
で他はまあ実際水を飲んでもらうとか、
お水を、はい、はい、
まあ、何個か、簡易的な検査はあります、まあ、簡易的な検査が先ほど申し上げた通りで、
はい、
これからはこう病院でできるような機械を使った、うん、まあ、飲み込みについての検査についてなんですが、
はい、
まあ、嚥下造影という検査があって、
はい、
まあ、それはレントゲンをこう横から当てて、
うん、
食べ物がちゃんと食道を通って胃まで行ってるか、はい、確認できるような検査です、
はい、
で食べたものが気管の方に落ちるかどうか、
はい、
それはもう病的なんですけど、
はい、
まあ、誤嚥といって、まあ、通常起こらないことなので、
うんうん、
そういったものをしっかり確認できるのが、嚥下造影という検査になります、
はい、胃の検査をするような感じのバリウムを飲んでとかっていうものでしたですか。
そうですね、はい、バリウムを飲んでそれが、はい、レントゲンに移りますので、
はい、
それで判断します。
あ、なるほど、はい、その他にもありますでしょうか、この検査の方法というのは。
はい、まあ、嚥下内視鏡という検査がありまして、
はい、
まあ、それは、まあ、鼻からこう胃カメラみたいな、
あ、
ま
あ、
さらに細いカメラなんですけど、
うん、はい、
それを飲んでいただいて、
はい、
でそれで見るのはこう声帯というところ、まあ、咽頭ですね、飲み込む場所、
はい、
それ食べ物がこう空気の通り道である気管に落ちないか、
はい、
まあ、落ちた誤嚥という状態で、まあ、病気なんですが、
はい、
まあ、それを確認できるのが嚥下内視鏡という検査になります。
今のこの造影とか、この内視鏡とかって両方使っての診断になるんですか。
そうです、まあ、両方行うのが、まあ、より正確な検査にはなるんですが、うん、
はい、
ただ両方行うのも、まあ、患者さんの負担になることもあって、片方だけ行うこともあります。で例えば嚥下造影であると、
はい、
まあ、レントゲンを当てるということなので、被曝の問題が出てきます。
ああ、そうですね。
で嚥下内視鏡だと、まあ、そういった被曝はないんですけど、
はい、
カメラを実際鼻から入れるので、
まあ、
患者さんにとってこう苦痛を伴う場合もあるということなので、
そう、どっちかなんですね。
そうですね。
はい、やっぱりちょっとこうもしまあ、そういうふうに判断されれば、まあ、そこから治療に移っていくと思うんですけれども、
はい、
まあ、その前に自分たちでまあ、鍛えるっていうか、そういったのもできるんでしょうかね、こういう飲み込みの部分っていうのは。
まあ、病気によって、まあ、いろいろあるんですが、
はい、
まあ、高齢者で、まあ、喉の動きが悪く、はい、飲み込みが悪くなる場合ですと、
はい、
こう喉付近の筋肉を鍛えるという、はい、リハビリが有効と言われています、
はい、
まあ、具体的にはこう横になって、うん、横になった状態で頭だけを 数秒から数分上げるっていうことによって、
持ち上げるというような感じですか。
そうですね、
うん、
それで鍛えるんですけど、うん、まあ、ただそれはもう健康な若い人だってもなかなか、
うん、
疲れることなので、
はい、
まあ、場合によってはこう座った状態でこうおでこに手を当ててこうそれを押すようなことでも、
あ、
まあ、十分鍛えられはします。
なるほど、首に力が入るようにっていう感じなんですね。そうですね、はい、飲み込みが悪くなってきたかなと思ったらこれは簡単にできる方法としてはやっておくといいかもしれない。
そうですね、まあ、健康な方で、まあ、はい、年齢によるものだけによる、嚥下障害、飲み込みの悪さであれば、
はい、
ある程度効果があると思います、
はい、
ただまあ急にこう飲み込みが悪くなった場合っていうのはそれはもう何かの病気の可能性がありますの で、
うん、 そ、 うですね、
その原因を探すということが大事ですね。
うん、そうなんですね、まあ、いろいろな病気につながったりするわけですよね、これ。
そうですね、はい、
まあ、神経内科ということですので、この飲み込みができないことでいろんな病気にの可能性を探っていくっていうのは、はい、今のこの内視鏡の検査とかっていうのでこれで大体判断はもう出てきていくんですよね。
まあ、内視鏡で分かるのは、まあ、飲み込みが悪いか悪くないかなので、
あ、そうなん
ですね、うんうん、まあ、具体的にこう病名を知るにはもう全体的に診察をして、
はい、
例えば麻痺があるかないかとか、喋りが悪いか悪くないかとか、
はい、
まあ、一通り検査をして、はい、まあ、脳に原因があるのか、
うん、
それとも先っぽの神経に原因があるか、
はい、
筋肉に原因があるか、
はい、
その辺を調べた上で、まあ、より病気を絞っていくということになります。うん、
まあ、今ちょっとねお話が出てたのでしょ、あれなんですけれども、内視鏡の方は沖縄病院さんでも、
はい、
受けられるんですか、通常。
現在は入院している病棟だけで行ってます。
そうですか。
で、はい、まあ、将来的には今病棟も一つの病棟でしかやってないので、まあ、病院全体の病棟でやるということと、
うん、
まあ、それも軌道に乗れば可能であれば外来でもやっていこうと思っています。
はい、あ、そうなんですね。じゃあこれからもしかしたら外来でもこういう検査が受けられるようになるのかもしれないということですね。
はいはい、そうです。
病院の中でのこのリハビリっていうのは先生方が見てらっしゃるんですか。
まあ、リハビリ飲み込みのリハビリ自体、うん、まあ、飲み込みの評価などは、
はい、
ST という、まあ、言語聴覚士がメインになってやってます。
はい、
でその ST、まあ、言語聴覚士が判断、まあ、最初、評価をして、
はい、
その上で必要であれば先ほどの、嚥下内視鏡とか嚥下造影検査をするということになります。
はいはい、そうなんですね。
まあ、飲み込みが悪くなった場合って、まあ、徐々に悪くなった場合だと、まあ、それは、まあ、年齢的、まあ、加齢によるもののことが多くて、うん、
はい、
まあ、緊急性を要さないことが多いんですが、
はい、
まあ、急に例えばある日の何時に急に悪くなったとか、
はいはい、
それは年齢だけでは説明できずに、
はい、
まあ、脳出血、脳梗塞とか、
うんうん、
あと、まあ、場合によっては他の、まあ、脳神経とかに異常をきたした病気のこともあるので、
はい、
急に悪くなった時にはもう医療機関を受診した方がいいと思います。
あ、そうですね、はい、皆さんね、ちょっとこういう知識もね、うん、持っていていただいて、まあ、自分だけじゃなくてね、自分のお父さんお母さんね、はい、高齢の方たちの飲み込みが悪いんじゃないかなとかっていうのだと違うまた病気が潜んでるって可能性もあるので、
はい、
ぜひそういうのを細かくちょっとね観察していただいて必要であればちゃんと医療機関受診するようにということで、
はい
はい、皆さんもちょっと注意してみてください。はい、先生、中地先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思います。宜野湾シティ FM のファックス番号 098-943-5782 098-943-5782 E メールアドレス info@ginowancity-fm.com まで。沖縄病院のお問い合わせはファックス番号 098-897-9838 098-897-9838 までお願いいたします。